皆さんこんばんは、火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です、パーソナリティ中野タボスです、今日のゲストは、ですね、南太平洋のツバルにこう住んでおられたり、はい、京都とですね行き来されている、門田夏子さんです。
はい、門田夏子です。こんにちは。
はい、今日は目いっぱい、南太平洋の雰囲気で
、はい、
ね、あのトークいろいろとお話聞きたいと思うんですけれども、
はい、
うん、ワウワウというテレビありますね。
はい、
去年ですかね、なんかワウワウのテレビの取材、2ヶ月ほどツバルの方に行かれて。
そうです、うん、私が、数年前からツバルと長期滞在をずっと繰り返してるん で、
はい、
でその関係で、まあ温暖化関係でテレビのコーディネーターなんかを向こうの首都で、うん、時々やってた、その関係で知り合った制作会社の方が、うん、まあ、私がもうとにかくそのツバルの離島の文化研究生活研究をしたいっていうんで、うん、子供がまあ4歳の時から、うん、今9歳なんですけども、ずっと子供連れて、うん、向こうと日本と半分半分ぐらいで、うん、1年弱とか繰り返して、うん、住んでるっていうんで、ちょっと面白いっていうんで、うん、一緒についてこられたんですよ。もう本当にラジオも電話も、うん、何にもないところなんですけれども、うん、そこに東京から2ヶ月一緒に私たちと住んで
くださいました。ラジオもテレビも、うん、電話も何もない。そしてツバルというのは、9つぐらい小さな島が、9つです、9つ小さな島があって、うんうん、その中でも離島というか小さな島に住まれて、
うん、そうです、具体的には、去年、まあ、去年ほぼ1年近く、うん、また行ってて、その最初の2ヶ月をそのワウワウの方々は、うん、一緒に来てくださったんですけども、うん、私たちはその時に住んでた、まあ、私がツバルで一番大好きな離島、ナノマンガ島っていう、うん、まあ、人は人口500人の、うん、端から端まで3キロの、うん、小さな小さな島ですね、そこに一緒に来てくださって、
うん、
で何にもないんですよね。ツバル、正確に言うとツバルっていう、ツバルが何もないんではなくて、うん、首都と離島で全く違っていて、
うん、
首都にはいろんなものが来てるし、うん、今はオーストラリアの衛星放送なんかも来てて、うん、まあ、テレビも通ってるんですよ、うん、でもそのナノマンガ島っていう去年いてたその島には本当に何もないんです。
何もないから想像ですけれども、
うんうん、
満天の星が綺麗とか、
そうなんですよ、
もうコバルトブルーでいいから、その辺どれぐらいこう星が綺麗なんですか。
うん、私ね、私のホームページにも書いてるんですけれども、うん、よく一緒にいてた、一緒に住んでた家族の、
うん、
私たちは日本人ですけれども、うん、向こうに住むともう家族っていう風にみなしてくれるので、
うん、
私も向こうの家族は家族って言ってるんですけれども、
うん、
向こうの一緒に住んでた家族の、2歳の、女の子がよく夜泣きをするんで、
うん、
夜泣きをするために私抱っこして、外にこう夜中に、
うん、
こうよしよしって言いながらわーっと星を見に行ったんですよ、
うん、
でその2歳の子が私のこの腕の中で、で私はずっと綺麗だね空って言っていつもね空を見上げてたんですけど、うん、こう見上げてるとこう常にあー流れ星、あ、また流れ星っていう感じで、それからその星の一つ一つが大きくなったり小さくなったり、こうキラキラとこう、そうです、輝いて呼吸をしてるんですね。それが満点にあるんですよ。で必ず天の川は本当にミルクをこぼしたように
ファーッと、
そうです、なんであれは真っ白になってるからこう雲なのかなって、私は一番最初日本から来た時は慣れないもんだからそう思ったんですが、あれが天の川ってあんなに白いんだっていう風に、ダーッとこう空の端から端までダーッとこう大きくなったり小さく細くなったり太くなったりするような、
南十字星も見えますね。
南十字星も見えます。結構小さいんですけど、ね、
小さい、うんうん、僕も見たことあって、それなんかね、だから日本の空と南太平洋っていうか南半球になるんですね、うん、 違いますね。
違いますね、うん、あの見える星が違いますね、うん、ただその星座はもちろんあの全然違うんですけれども、うん、あでも北斗七星はちゃんと見えますけどね。だいぶ下の方に
北向いてるの、
北の下の方に
北の下に見える、うんうん、見えますね、あそうか、北極星はどこ行っても北向いてる、世界中、
うん、
南半球でもそうですかね。
そうそう。
そうか。
うんうん。でも一番の違いはやっぱりその星の数の違いと、その星が一つ一つが大きくそのきらめいてるっていう、こうキラキラキラキラしてるっていう、なんていうかね、もうそのもう毎晩ほとんど毎晩ね、その、うん、あの2歳の子を抱っこして、あの綺麗だねって言ってこう、あのよしよしって夜泣きするのを、ね、見てたんですけど、ね、
テレビを見るか、
うん、
インターネットで、うん、情報を取るか、うん、あるいは夜空をね、うん、南太平洋の離島で満天の夜空を見てるか、
うん、
その3つ、
うん、
子供、感性豊かな子供にとって、
うん、
何が一番ベストでしょうかね。
もうあの星空、
うん、
あの星空を見ていたら何もいらないです、
うん、
もうあのなぜ生まれてきたんだろうとか、うん、どうやって生まれてき、あの何のために生きてるんだろうとか、うん、私はあの毎晩あの空を見るたびに全く考える必要がないっていうほど、
うん、
もうなんていうか、足の先までこう、
多分考える必要がないということは、すごく自分の宇宙の中の自分の存在ということを考えるって思うんですね、うん、僕すごく、うん、僕は星見るの好きな方 で、
まあ、
メディテーションっていうかね、
はい、
どこの国行っても僕もアフリカの夜空も好きだし、モンゴルの高原から見た、モンゴルもすごい夜空綺麗なんですね。
すごく、ね、
あの天とすごい近い感じがするんですね。
うんうんうん、
でアメリカのバーモンド州かどっか行った時、一番僕綺麗だった、アメリカのそういうバーモンド州かどっか見た、本当に夜綺麗な夜空があって、
へ、
こういろんなこう順番作ろうとすると、南太平洋見たことあるんです。あのまあ、その時の状況によりますけれども、うんうん、アメリカのそういうところも綺麗ですね。
バーモンド州の、
うん、バーモンドカレーで有名な、ね、ところなんですけど、
うん、
そのたまたまその季節感が秋ぐらいの一番綺麗な時だったかもしれないですけど、ね、空気がものすごく澄んで、
うんうん、
そういう時ありますね、
うんうん、
気候によってやっぱり違う、うんう
ん、今おっしゃったそのきっと多分そのバーモンド州での星空を見た時にも、うん、あの感じられたと思うんですけども、うん、その宇宙の中で、うん、あの自分がここにいて、
うん、
その宇宙の一部としていてて、
うん、
だから何も考える必要はないんだっていう、うん、ただ生まれてきて死ぬだけっていう、その、うん、そのなんていうのか、それでいいんだっていう、
悠久の時間というかね、
うん、
まあ遠い遠い先祖は、うん、DNA っていうのかな、先祖は宇宙をさまよってて、
うん、
でそこで青く美しく輝く地球を見つけて、
うん、
そこにこう来たと、
うん、
で今あの南太平洋の、ね、島から、うん、離島から宇宙をこう見てると、
うん、
あの竹村健一さんという評論家がおられて、
うん、
まあ、おられるんですけどね、うん、その息子さんの今京都造形芸術大学の教授の竹村慎さんという方、
うん、
その方が、うん、あの触れる地球儀で、ね、
うん、
リアルタイムにこう地球がこう、うん、映る地球儀、1500万ぐらいする地球儀をねでその地球儀をあの京都のこの前ノートルダムの小学校でね持ってこられて、小学生600人ぐらい集まって、
うん、
この地球儀を示されて、その時に彼が言ったのは、
うん、
宇宙からこう地球を見たらこうだと、
うん、
で我々今夜空を見ることができるけれども、うん、宇宙から地球というのは見られるチャンス、今の NASA の宇宙船から、うん、そのまま映像がそのまま映るっていう感じなんですね、
うん、
その地球儀に、
うん、
でそれも大事かなと思って、うん、地球を外から見た時どうなってるかというのと、
うん、
我々は地球上の一番美しいところから夜空を見ることによって、
うん、
むしろ僕は考えると思うんですよ、そういう時、
うん、
考えないと思うけど自分の存在がどうだったかとか、
うん、
ね、
うん、
あのお嬢さんと、
うんうん、
4歳5歳
4歳の時に初めて行って、
うんうん、
でそうですね、あの 向こうに住んではちょっとこっちに帰ってくるっていう生活なんで、娘は5歳の誕生日と6歳の誕生日とあと8歳の誕生日をその津軽の離島で、うん、迎えましたね。
教育の観点からいけば、うん、やっぱりそういう自然と接した方が賢くなりますか、
うん、そうですね、教育論を私が 言うと、まあ、ものすごく変わってしまうんですけれども、うん、普通の一般に言われているあれが必要これが必要っていうのと、うん、全然違うものを私は考えていて、うん、そしてそれはすごくとても反社会的だけれども、うん、自分の中で自信があるんですね、うん、それはそういう星空を見ること、うん、それから青い海を見ること、毎日見ること、その青い海の中で泳ぐこと、うん、そしてココナッツを自分の手で拾って、うん、それを割って削って食べること、そうした中のその全部のもう土の匂い、海の匂い、うん、それからその星の輝いてるその一つ一つのきらめき、全部をその体の中に毎日毎日その呼吸して吸収して、うん、その子供時代を過ごすっていうことですね、うん、それが私は一番大切なことじゃないかっていうふうに思ってます、う
ん、早稲田大学で人類学勉強、
うん、文化人類学、
文化人類学勉強されましたね、
はいはい、うん、
やっぱり文化人類学っていう学科、まあ、竹村真一さんも東大で文化人類学勉強されたんですけどね、はいはい、文化人類学っていうのは今すごく割と注目されてると思うんです、昔よりか、
うん、
今東大のもすごい人気のある、うん、まあ、学部というか、
うん、
心理学とかね、お医者さんでもこう、うん、グローバルなことをやるんだったら、うん、こう文化人類学というのは非常に大事なので、うん、でそれを勉強されて、うん、で自分のね、お嬢さんを子供の時からそういう南太平洋の方にこう、うん、生活されて、うん、でやっぱり日本というのは義務教育というのがあると思うんですけどね、
うん、
それをまあ無視するというか、僕よく分かんないんだけど、
うんうん、
それはどういうふうな形で講義されるんですか。
まあ私たちの場合は具体的に言うと、実は日本にいてる時にも彼女は、うん、ツバルでの生活の影響か自分自身の判断で、
うん、
本読んでても今ちょっと面白くないって、今別に文字の勉強したくないしって言って、うん、小学校行かなくなったんですよ、普通のその家の小学校に、うん、で幸い、とてもいいフリースクールがありまして、
うんうん、
でそのフリースクールを見に行くとすごく気に入って、うん、そこに今行ってるんですよ。なんか日本にいる間はそのフリースクール
に行って、京都にもあるんですか。
京都にあるんですよ。
どこにあるんですか。
岩倉にあります。
あ、本当、
惑星学校って名前も惑星学校っていうんですけれども、山下恵子さんっていう方が作られて、
うんうん、
まあ、その方も2人 の娘さんとアメリカをずっと回られて、
うんうん、
アメリカのたくさんあるフリースクールを研究されて、うん、こういうのが日本にも必要だって言って、
ね、
惑星に建てられたんですけどもね、
うん、
で惑星学校では本当にまず自然に親しむっていうこと、うん、すごく田舎にあるんですよ。岩倉って言っても静原との本当の山の間にあって、
あ、そんなとこにある。静原、静石と違って静原か、
うん、うん、
どのぐらい、何ぐらい生徒、
今ね、すごく少ないんですよ。10人前後、
10人前後、全国からですか。
大体小学校、中学校、大体、京都近郊の方ですよね。
京都近郊の方で、
義
務教育もそこでちゃんと、
本、まあ、文字読み書きとか、
うんうん、
計算とかは一応火曜日にいつもやるかっていう風な感じで、
やるかという、
やるかっていう感じで、緩い感じで、勉強したかったら教えるでっていう感じで、うんうん、常にその生徒がやりたい時に主体性を持ってやるっていうことで、
うん、
で一番大切にしてるのは今日君は何をしますかって言って一人一人に聞いて、うん、今日私はお花摘みをするとか、
うん、
いや今日僕は川で遊ぶとか、
うん、
いや今日は私はメダカの研究をするとか、
うん、
そういうふうにその自分たちがやりたいことをとことんまでやらせるっていうことが、まあ、一番のポリシーですね。うん、まあ、そういう学校がたまたま京都にあったんで、
ああそっか、そこに京都に帰ってきたらそこに、
ね、そうです
ね、お嬢さん行かれて、うん、ツバル、
うん、でツバルにいるときはもうツバルにそのナヌ漫画のナヌ漫画島の もうココナッツ拾って、うん、あの木登って、うん、であの魚釣りも一緒に行って、うん、であの豚育てて、
うん、
であの残飯のこう、あの
いやツバルの自給自足の、ね、お話を後半も、うん、していただきたいんですけどね、はい、あの、ここで、いつもハワイの音楽を、
はい、
このブレイクに聴いていただくんですけども、ハワイの音楽、ツバルのお話をしながらハワイの音楽聴いてください。ラジオカフェシンクタンクジャーナルです。パーソナリティ中野タムスです。この今の曲はハワイのノーシュアの音楽で、なんとなくこう南太平洋にねつながる曲ですね、うん、この番組は株式会社トライオンの、ご協力で、お送りしております。本日のゲストは、ツバルと京都往復して住んでおられる、はい、門田夏代さんです、はい。あの先ほどこうツバルのお話をしてるんですけど、はい、ツバルというのはどこにあるんですか。
あ、フィジーって皆さんご存知かな。オーストラリアの、はあ、そうですね、東、の方にあるんですけれども、うん、そのフィジーが玄関口なんですよ、うん、で、あの必ずフィジーに行かなくてはツバルに行けないんですね、うん、世界中どこからも。まずフィジーに行って、うん、そこから、赤道に向かって、まあ、あの小さな、50人乗りの飛行機で、うん、2時間。
2時間。ソロモンアイランドは？
ソロモンアイランドは、ツバルより西にあります。
西ですね、うん、まだツバルは東にあって、トンガはどこにあります？
トンガはもっとフィジーより下の方ですね。南の方ですね、うん、だから、東西のラインでいうとツバルの西にソロモン諸島があって、うん、そして東にサモアがあります、
うん、バヌアツとかもっと。
バヌアツどこだっけ？
どこだっけ？いや、僕はね、国連工業開発機関という、ね、ウィーンで国連勤務してる時に、ね、うん、エリアオフィサーで南太平洋を担当して、うんうん、じゃあそちらの国へね、うんうん、ソロモンとかトンガ、これツバルは僕担当したかどうかがあんまりにも小さい国なんで。
そうなんですよ、うん、みんなどこっていう感じで。
1万人ぐらいですか、ツバルの人口というのは。
1万人です、
うん、ここにツバルの人口1万人で、あのなんかあのツバル語会話入門っていう本、
ツバル語会話入門、
これ、
京都都出版っていう、あの京都の出版社ですよ。
京都都出版で言うんですか、はい、ここで、門田さんが出されたツバル語入門会話、
はいはい、
ツバル語って どんな、ちょっと喋ってください、ツバル語。
こんにちは、がタローファって言って、はあ、ありがとうはファフェタイって言うんですよ。
のんびりしてますね、やっぱりね。
そうなんですよ、ね、例えばあのね、可愛いのが、例えばお願いっていうプリーズっていうのは、うん、ファガモレモレって言うんですよ。で、例えばちょっとなんか曲がってるねっていうのはピコピコって言うんですよ。
なんとなくわかるな。
そう、あのとっても漢字が出てて、そういうね、あの可愛い繰り返し音もとっても多いんですよ。
へー、 それは、ミクロネシアになるって何だったかな、その
ポリネシアですね。
ポリネシアの言葉、
うん、ポリネシア文化圏でポリネシア語圏なんで、うん、だからちょっとサモア語とかあとハワイ語ともとてもよく似てます、う
ん
う
ん、よく似て通じるんですか。
通じはしないですね。
ツバルの人がソロモンの人と会話でき、うん、そのまま通じるんですか。
それはそのまま通じない。
通じない。
でもちょっと勉強したらお互い分かるっていうレベルですね。例えばアロファオエってハワイ語でありますよね。あれはあなたを愛するっていう意味なんですけども、うんうん、それをツバル語で言うとアロハキアコエって言うんですよ。ちょっと似てますよね。
似てますね、うん、共通。そう、ツバルに行かれたきっかけっていうのは、
私はまだ半分しか成功してないんですけれども、うん、南の島とそれから南の人のその暮らしのにもう魅了されてしまって、うん、で最初はまあ、みんながよく行くインドネシアとかフィリピンとかタイとか行ってたんですけども、うん、だんだんもっと深くやりたくなってきて、うん、ソロモン諸島のマライタ島っていう、う
ん、数ヶ月行かれたんですか。
そうですね、3ヶ月、うんうん、来ました。でその次にサモアに、にまた3ヶ月行って今度はもっともっとシンプルな暮らしをしてみたいと、ね、もっと長期で行ってみたいと、ね、サモアも、まあ、子供が生まれて1歳の時に行ったんですけれども、
1歳の時に
サモアに行って1歳の時におんぶして行きました。ただ南の人の中にいると子供を連れて行くと本当にねびっくりするようなことがたくさんあって、みんなが子供の世話を、例えばはいはいおむつ替えよねって知らない人たちがパパッとおむつ替えてくれるんですよ、うん、今水浴びの時間だねってこの赤ちゃん水浴びさせなくちゃってパーッと水浴びさせてくれるんですよ。日本じゃありえないものすごい楽さがあって、うん、本当に母親としては楽なんですよ、うん、でそれは別に私の子供だからするっていうんじゃなくて、みんなが大人はみんな子供の面倒を見るっていう認識があるんですよね、うん、だからそこに子供がいてたら村中の大人が常に子供がいるぞ、お腹空いてないか、もう水浴び終わったかっていうふうに、おむつはどうやっていうふうに、もう誰しもじいちゃんもばあちゃんもいつもこう その辺にいてる子供の世話をするっていう認識なんですよね、うん、でそれはサモアで初めて体験して、でツバルでより9ヶ月1年っていう風に行ってて、
それもツバルの離島ですからね。
離島です、うん、500人しかいない島です、
うん、世界の天国とかパラダイスという言葉があるとすると、よく南太平洋のね、
う
ん、
そうですね、
最果てがそういうところ言うでしょう、うん、まあ、そうでしょうね。ツバルの果てっていうのは、うん、我々こう日本から見ればまだオーストラリアがあって、うん、フィジーがあってこう、うん、ツバルというなるけれども、うん、ヨーロッパとかアメリカの人から見ればもっと果てになりますからね、
う
ん、こ
う、そうですね、
西の果てっていうかねミッドウエストの方になる。で、うん、僕もトンガの小さな島行った時に、うん、ドイツ人が意外と多かったんですね、うん、ドイツ人というのは、こうホリデーを取る天才みたいにね、
うんうんうん、
フランス人もバカンスは好きだけど、ドイツ人の方がもっとシンプルな生活が好きそうな感じがするんですね、うんうんうん、ドイツ人います？
ね、いない。船淵という首都には、うん、何人かいてました、
うん、
でもナヌマンガ島というその人口500人 の、うん、島には外国人は一切いなかった。
一人だけで、日本人は他にいたんですか？
いなかったです。
いなかった。
もちろ ん、
もちろん、
うん、何十年ぶりかに来たっていう感じですね。ただね、その船がこう停泊して5時間の間その船から誰か降りるっていうのはありますけどね。あと国連関係の人とか、うん、毎日
やっぱ国連関係の人来るの？
うん、たまにですね。
地球環境とかそういうところの関係の人、
そうです、アジア開発銀行の人とか、そういう調査関係の人たちがたまに来るんですけど、そこに住みに来るっていう人はまあいないですね、うん、ただ20年前にスイス人のやっぱり文化人類学をしている女性が、うん、やっぱり半年ぐらい住んだよって言って、うん、それ以来だねってよく言われましたけれども、
う
ん、
そこで文化人類学の研究とかされたらいいと思うな。
そうですね、うん、
現地の人と接しながらね、
たくさんノートを膨大にもう今20冊以上書き込んではいるんですけれども、うん、まだ一度もまとめてはいないです、うん あのそのそこの食文化、例えば島ごとに全部ね、あの、うん、ココナッツで何を作るか、それのあの料理の呼び名とか、あの全部違うんですよね、
うん、
あのこうすりこぎの呼び名とか、うん、このすりこぎを何の木で作るかとか、うんうん、あのそういうもの面白いですね。
これは自給自足っていうことは、うん、あの例えば魚っていうのを自分で釣るんですか、はい、
みんな自分で釣ってきます、うん、
あそう
カヌーで
こう釣いたり、
うん、もうありとあらゆる釣りの方法があるんですけれども、うん、昔から一番大きな、そのあの大きなマグロなんかを釣るのは、あのいわゆる日本でいうとトローリング漁ですね、うん、あの引き漁っていうような、
それもやってるんですか。
やってみんなやってます、
うん、
あの1メーター以上の
釣れる
うん、マグロ大きな
のトロとかも食べるんですか、
たまにというか、まあ、ほとんど毎日
トロ
マグロカツオ
当たって、
うん、
向こうでも
肌マグロで、ね、
向こうでもあの赤身とトロがあったらどっちが人気あるんですか。
全然関係なく
て、関係なく
あのしかもあの全然ね、その繊細さはなくて、うん、あのこう1メーターぐらいのガーッと50センチぐらいに切って、うん、もうそれをそのままガブガブガブっとこう食べるんですよ。あのもっとすると、
それもちろん焼いてでしょ。
いやいや、生で生大好きです。もう、
あ、そうなんですか。
もう生が一番って言って、あの、うん、生で食べるっていう動詞があるんですよ。オタするって言うんですけども、声オタって、あ、これ生で食べる、あフィアオタ、あ、生で食べる、もちろん
醤油とかわさびとかそんなの使わないの。
あ、ないです。
ない、
うん、ココナッツが合うんですよ。ココナッツをこうね、魚にまぶして食べるとか、うん、ココナッツをこうあの魚あのこう食べながら次にあの魚を食べるであるとか、
うん、
あのものすごくね、ココナッツとマグロが合うんですよ。
ココナッツとマグロ、
生のマグロが、
うん、もっとどんな魚が取れるんですか。
あ、もうね、日本人が知っているので言うと、大きなサワラであるとか、うん、まあ、マグロ、カツオ、それからトビウオなんかは、あの夜中にあの網で、大きな1メートルぐらいの網でダーッとこう取って、うん、まあ、あの一晩で100匹200匹ダーッとこうカヌーに山盛りにして帰ってくるんですよ。
うん、あと、そしたらもう自給自足の生活でも、仮にお金がなかったも、
うん、
この離島では生きていけるということですか。う
ん、もちろん
水も、
水はね、水は雨水です。
雨水、うん、もう雨水で十分やね、うん、で魚があって、で、はい、フルーツはどんなフルーツですか。
フルーツはね、あのオレシっていうね、日本語で言うとパパイヤですね、
うん、
パパイヤが多いですね。たくさんなってますね。
それは どれぐらいその、どっか普通になってるフルーツを食べていいんですか。
あの、ね、
やっぱりそれは買わないとダメなんですか。
いや、あのお金のやり取りっていうのはないんですよ。それは、うん、あの船淵首都では今だんだん出てきたんですけども、うんうん、あの私が住んでた、
だんだん出てきた、
だんだん出てきた。そう、ナノマンガ島で言うと、まあ、パパイヤだったらパパイヤを植えるんですよね、
うん、
植えたらダーって大きくなって、それを取るんですよ。これ私のパパイヤの木っていう感じで、
うん、
自分の土地に植えたらそれがなんぼでもあの生えてくるんで、
うん、いや、そのホームステイがなんかされて、
はい、
ね、飛行機代だけ使われたらホームステイしてお金、ね、かからずに、
はい、
で自給自足でこうできると、うん、でこのシンクタンクジャーナルは世界の中の京都っていうことでね、うん、京都からこう世界にメッセージ発信しようという番組で、京都に住んでられる、うん、門田夏子さんがね、ツバルという南太平洋の国、ね、そこに半分半分こう、ね、はい、お嬢さんと一緒に住まれて、うん、なんか本当に僕京都にいて、京都にはユニークな人がこうおられて、うん、そういう方にこのスタジオに来ていただいてトークするのすごい楽しいんだけど、
うん、
すごいですね本当に ね,
ね、いや、みんなに来てほしいんですよ、
うん、
あの価値観をもう180度変わるので、
うん、
人と人のつながりから食べ物から、
うん、
あのぜひあの私が案内にしますので、あの皆さんに一度その離島の暮らしを体験してほしいです。
今度いつ行かれるんですか。
今度来年あのぜひ行こうと思ってます。
あ、本当、
はい、
今日はね、門田夏子さんスタジオに来ていただきました。本当にどうも、
あ、どうもありがとうございました。うん、中野さんにも、あと聞いていただいた皆さんにも本当に、
はい、
嬉しいです。ありがとうございます。
はい、どうも、
パフェタイらしらしい、
愛してる。